宅配便です。
はいはい。
ラジオ日経からお届け物です。
株式宅配便です。
資産倍増計画、北浜龍一郎の株式宅配便。
皆さんこんにちは、福井です。
こんにちは、加納彩子です。
そしてこの番組のメインコメンテーター、
こんにちは、北村隆一郎です。
よろしくお願いします。今日は久しぶりに何か言っちゃいます。
明日も上がるぞ東京市場
ね、なんか今日は入った時から北村さん機嫌良かったですよね。単純な人間ですよ結構
いやいやいや、日経が上がってるならやっぱり嬉しいですよね
それはありますよ、確かですよね。そうです
ね。はい、ということで、はい、107円38銭、高22,865円86銭、トピックスは 1805.92 プラス 10.96 ポイント、3日続伸となりました。
3日だからいいよね。うん、まあ、米国中は7日続伸ですけどね。
本当ですね。
そうですよね。ちょっと向こうが強すぎる感じですけど、うん、東京知事もようやく追いかけてますが、ポイントはやっぱりね、22,500円台固めが、ずっとね、はい、5月に入って続いてましたけれども、そこを上っ離れる動きになったっていうのはやっぱ大きいですよね。ようやく上っ離れることができたと。
うんうん、ついに3000はいつでしょうか ?23,000。
近々。まあ見えてきましたよね、
うん、
見えてきますから、いずれにしてもそこに近づきつつはもう確実にありますよね、
うん、
だから、まあ、しょっちゅう申し上げますけども、4月強くね、5月もまあ強くて、6月もね、いい動きではないかなと思ってますけどね。
6月の部分ちょっと言い淀んでません。
いやいやいや
まあ5月が強いっていうのは、
3ヶ月続くっていうのはね、結構厳しいですからあれですけど、まあ、大体続きますよね、取引はね、
うんうん、
5、6強いことは強いですね、
うん、まあ、5、6ってことになると、まだまだ今日上がったとしてもですね、まあ、2万3000先ほど言いましたけれども、はい、それを超えていく6月入ってもですね、可能性高いわけですか、
はい、その可能性は高いと思いますね、うん、やはり決算の発表がこう相次いでるわけですけれども、まあ、もちろん決算でこう叩き売られるものっていうのは結構ありますけれども、まあ、資生堂のような感じでね、うん、改めてこう良さが認識されたりする銘柄も結構ありますのでね、それがその、まあ、こう最近発表された中で叩き売られたのもあるんですけども、それもよくよく検証してみれば、そんなに悪くないんじゃないかなっていうふうな見方にね、6月になったらね、そういう見方も出てくると思うんですよね。見直されますよね、大体ね。最初の段階ではほら、みんな、何でしょうかね、こう、甘くってるってところがありますから、こう、会社、よくね、分析しないままにですね、こう、他の人も売ってくるもんだから、仕方なく売ってるっていうのもありますからね。で、よくよく吟味してみたら、そんなに悪くないんじゃないかなとかね、そういう見方になることが結構、6月、7月、多いですよね。
だからね、決算もほら、期待通りだと売られちゃったなんかしてね、
そうそう、
ガーンっていくのがありますよね、
ええ。
そこで焦っちゃいけないってことですか、お持ちの方は。
そうですね、増益率を見ますので、うん、まあ、前期に対してね、まあ、業績がいいんだけれども、増益率で劣るというようなことをね、ちょっと、まあ、見てくるわけです、今のところね。うんうんうん、前期が 30% 増益したときに、今期はその、15% 半分ぐらいで増えてはいるんだけども、うん、増益率が、足りないとかになるんですけども、いつまでも増益率を拡大拡大ってわけにいきませんからね。ですからそういう意味ではね、やっぱりね、その収益が増加するというところにまたね、着眼してですね、買い直されることが結構多いですよね、
うん、
しかもその企業ってのはやっぱり慎重に出してますから、そうですね、叩き売られた株っていうのが案外こう回復するとか、まあ、ものによりますけど、いいのに関わらず売られるっていうのはね、見直されることが結構多いですよね、
うん、
じゃあこれからはその中身は悪くないのに、そうそうそう、叩き売られたようなものを探して、
そういうことですね、そういうことですね、何て言うんですかね、やっぱり発表直後というのはほら、そんなに考えてる間もないわけですから、うん、それでちょっとした売りが入りますと、もう売らざるを得ませんから、一斉に売ってしまいますよね、自分ももう投げるとかね、うん、そうなっちゃいますから、まあ、短期視点だとそういうやり方でいいと思いますけれども、中長期だったら、まあ、そういうところを拾っておくということの方がね、成功確率、私は高いと思いますね。
うん、
はい、
卑弥呼さん的な、
ね、そうですね、
ね、 ということで、はい、次のコーナーに行きましょうか。
はい。はい、
では、
銘柄チェックです。
先週までの銘柄を見ていきましょう。まず、先週5月7日はラウンド14680でした。1751円から本日1980円。うん。結構上がりましたよ。
結構上がりましたよね。
1991円、99円まである。あ、もうちょっとで2000円だ。うん、はい。
だから、ね、そういうふうに。ラウンドワンは、なんか夏になると、涼しさを求めてラウンドワンってボーリングするとか言ってましたですけど、まあ実際その通りだと思いますけど。
今年暑いらしいですよね。
暑いでしょ、だからラウンドワンに行くんですけど、注目はやっぱりね、アメリカでね、展開してるっていうのは僕は大きいと思いますよね。アメリカでもその、なんですか、ボーリングブームとか、遠い昔の話ですけども、やっぱりボーリングの好きな人って結構いるわけですから、アメリカでね、ラウンドワンがボーリング場を運営するっていうのは不思議っちゃ不思議ですよ。ですからそういうふうなことで割と好調にね、私は拡大していくんじゃないかなと思いますけどね。アメリカ人もボーリング嫌いじゃないでしょうからね。
ボーリング好きですよ、アメリカ人って。
そうでしょ、
僕なんかアメリカの田舎でボーリング行きましてね、
ほら
それが、ね、ボーリングのピンにね、こうすあのなんていうの、紐がついてんの。
え、
紐がついてるんですよ。でバーンとぶっ倒すと、誰かが紐をプッと引き上げてパッと立つんですよ。
へ、
ピンに紐がついて
る。ああ、そうか、便利だねそれね。
便利ですね。
アナログ。
アナログ。
その前は進歩5903、1750円から1716円。これは横ばい券ですか。
横ばいですね。まあね、ロースター、無煙ロースターということなんですけども、
夏暑いから焼肉食いたくないんじゃないですか。
まあね、ですけど、まあ焼肉ファンは結構いて、
冷麺を食べに焼肉屋さんに行く。
そう、まあ食べますよ、ロースター必要だしね。
はい、でその前が4月16日の銘柄はテルモ4543、5730円から6270円で今日終わってまして、今日場中に6300円年初来高値更新となりました。
一時下げてましたけどね、なんで売るんだろうなと思いましたけど、まあ売りたい人がいてね、売っちゃってましたけども、
でも上がってきましたよ。
いい動きですよね。医療品、米国でやっぱりあれですよね、医薬品業界に対するトランプさんのこう規制緩和をしたいというような発言もありましたから、医薬品株が例えば今日のあたり武田の株なんかも強いと思いますよね。そんなような形で見直されているというところもあると思いますけどね。いい動きじゃないでしょうかね。
はい、あとはちょっと飛びますかね、はい、青山財産8929が3月26日の銘柄で、当時2000飛び投円で、今日が2397円、今日2410円まであって年初来高値を更新してきました。4月高値抜きました。
これはほらやっぱり富裕層の人たちがね、ここの会員というか何て言いますかね、
お客さん、
そうそう、主お客さんになってますので、やはり、土地への投資だとかね、企業買収だとかね、そういうことに非常に積極的ですから、私はやっぱりお金持ちの方もこの株を買ってるんじゃないかと思いますけどね。伸びしろがまだあると思いますけどね。
ところでね、さっきもどうだったか、それ進歩、ね、1750円が1716円、で焼肉、無煙ロースター、これどうですか、今後。
ちょっと今のところ足踏みしてますけどね。まあでも本当に焼肉ブームはついてますから、一人焼肉用にね、そういうロースター売れるっていうのは、まあ、夏場はどうかなっていうのもないこともないですけど、
火の出ないロースターを考えてくれればね。
火の出ないロースター、
火を使わないの。
おお、ね、火の熱いとか言ってられないからね。
焼肉食べたくなりますよね。
そう、焼肉ね、ジュージュージュージューね、美味しいじゃないですか。しずる効果でね、食べたくなりますよ。
はい、焼肉ブームか。
そうです、焼肉ブームだよ本当に。ええ、
はい、じゃあ今日の銘柄行きましょうか。
あ、今日はね、
はい、
ワタミにしたいんですけどね。
ワタミ7522、ワタミは1519円9円高で終わっております。続伸でした。
ワタミはね、居酒屋、まあ経営でよく知られてたわけですけども、やはり雇用にね、
僕なんかブラック企業っていうイメージが抜けなくてね。
いや、そういうふうにも言われてましたよね。要するに、 雇用がハードすぎると言いますかね、うんうん、そういうことで、まあ、あの社会的制裁も受けたということになるんですけども、うんうん、そのためにこう経営不振どころじゃなくて経営危機に、陥っていましたよね。でですね、そこからの再生に一生懸命努力して、そうですね、高級こう介護施設だとかそういうのなんかもやってましたけども、売却したりしなきゃいけなくなったわけですよね。でその肝心のですね、あの居酒屋もですね、居酒屋ブームみたいなものがこう衰退していってね、あまりこう酒飲んで賑やかにやらなくなっちゃったというような流れもあってですね、本当に厳しい状態だったんですけども、そこでワタミも当たり前ですけど考えてね、あの業態変化といいますか、はい、まあ、それを目指しててね、ワタミをですね、三代目トリメロとかね、そういうふうに
焼き鳥屋さん
で、そうそうそう、変えてきてるわけですよね。
あと先生どうしても肉なんですね、肉スタっていうのもある
そうそうそうそうだね、
ステーキサラダ専門店、
そういうふうに変えてますから、だんだん良くなってきてるんですよね。で、株価をご覧になると、株のチャートをご覧になると分かるんですけども、非常に美しいね上昇トレンドを前描きつつあると。
2月の14日の底のところから本当に綺麗に戻してきましたね、
う
ん、
そうそう、
だいぶ戻った。
まあ厳しい状態がもう 100% 改善したということではないんですけども、やはりね、企業はその株価っていうのは厳しい状態を乗り切ったりしますとね、やっぱり評価が違ってきますから、すぐねバーンといくわけじゃないですけど、次第次第にね上がってくると、2月の14日はそうですね、1232円から、まあ、今のところはもう、結構いいところまで持ってきて、1500円ぐらいですか、
今日が1519円、
そうそう、そこまでこう静かに上がってきてますからね、う
ん、先生これ、はい、外食業態って全体的に人手不足だったり、うんうん、食材原料費が上がってたりとかする業界じゃないですか、
は
い、
そうですね、そうですね、おっしゃる通りなんですけども、まあ、外食業界の魅力といいますか、事業として見たときに、やはり店舗をですね、FC とかそういうので店舗展開していきますので、結構ね、成長力があるんですよね。まあ、全部がじゃないですけども、結構しぶといというか、お寿司屋さんだってなんだってね、はい、まだ成長を続けてるんですよね。それから考えるとね、まあ、ワタミが同じような状況になるとは言いませんけど、何せワタミはもう本当に、倒れる寸前というか、そういうところからこう立ち直りつつあるというところがやっぱり評価できると思いますね。
このチャートを見るとね、先ほど、はい、彼女に見せてもらったんで、はいはい、ガーンって切れてんじゃないですか、落ちてんじゃないですか、
はいはいはい、
その前のチャート参考にならないですよね。
あ、そうですね。
どこをどう見ないんですか、その落ちた後からのチャートで判断すればいいわけですよね。
落ちた後から少しずつ上がり続けてるというチャートでも分かりますよね。
結構いいチャート、いいチャート、
いいチャートになるんですね。
そろそろいいチャートじゃないですか。
例えば武田のチャートだって同じことだと思いますよ、うん、バーンと下がりましたけど、なんか買いが入り始めてるなというふうになってくるわけですよ、うんうん、そうすると自分の感覚としては武田のその超大型のね買収っていうのは、いくらなんでも成功しねえよとかなんとかこういろいろ思うわけですけども、でも市場がどう見るかですから、市場の見方に我々は従わなきゃいけないと思うんですよね。俺の考えはそうだけど、市場が俺は左って言って思ってんだけど、市場は右って言ってんだったら、やっぱり右についていかなきゃいけないですよね。だから市場が教えてくれてるってことになりますよね。そういうふうに考えたときにね、何でしょうか、ワタミにもね、いろいろ問題あるのかもしれませんけれども、あるでしょう、おそらくね。それでもね、あると思うんですけども、あると思うんですけども、うん、ただその、市場はね、そこをね、うん、一応こう理解してね、うん、この会社の株をね、見直してると、うん、いうことになるわけですよね。ね、だから、市場がやっぱり答え出しますから、市場がどんな答えを出すか、我々その、どの株についてもね、見守ってなきゃいけないですよね。いい株についても、市場の判断が、なんかマイナスの判断だったら起こっちゃうという
ふうになりますよね。まあ、市場はそう判断してる。
そうなんです。
あとは投資家の方が自分でどう判断するかだけの問題ですよね。
その次は自分ですよね。自分がどう判断、その市場の判断にね、身を委ねるかどうか、
どうか
ですよね。はい。
はい。
そうですね。市場が常に正しいと限りませんからね。
はい、そこもありますよね。
そうですね。
はい、ということで次のコーナーに行きます。次のコーナー、北浜さんプロデュース株価分析ソフト卑弥呼の決断。この卑弥呼の決断にも 相場のことを聞いていきます。このコーナー、卑弥呼の決断を開発そして販売している証券スクロールビジネス瀬島工場にいつものようにいらっしゃっていただきます。よろしくお願いします。
はい、こんにちは、
瀬島です。
早速ですが、前回56ポイント、今回は何ポイントになってるでしょうか。今北浜さんが結構簡単に開きますね、パッと。
そうですよ。
何ポイント
です
よ。
はい、今日は66ポイントです。上昇のペースが落ちてきました。次なるお告げを待ちましょう。北浜の望遠顕微鏡で売りサインが出た持ち株は確実に売りましょう。
前回はね、まあ上がっていくだろうって感じでしたよね。
はい、
まあ持ってるものはまだ持ってて、
はい、
で、時期が来たら売るって感じ。そろそろその売る時期にも入ってるでしょうかね、持ち株。
いや、まだじゃないでしょうかね。個別銘柄でなかなか北浜の望遠顕微鏡が売りですよっていうのは
出てこないですか。
ないんではないかと思いますが、
うん、
もちろん日々上がったり下がったりするのがありますから、はいはい、売り銘柄出てくると思いますけれども、総じて、トレンドは右肩上がりという見方でよろしいんではないかと思います。
でもこの66ポイントの数字はね、1月の頭の時の数字ですよ、
はい、まだこれは50を超えて、
うん、
あと 1,2 ヶ月してですね、うん、1ヶ月もして70、80というところになったら注意しなければなりませんけど、
まだ注意はってこと
か。まだ上り始めたばっかりです。
はい、ということです。
まだ持続路線でいいんではないかと思いますが、
はい、
まあ70という数字をね、心待ちにしたいですよね。そちら向かってでしょうからね。
ということで、今日の銘柄、いつも選ん、卑弥呼選んでくれてる銘柄紹介していって、あと2分ほどですが。
はい、谷のお告げ、4月3日、谷のお告げで合格しておる銘柄、ホヤですね。コード番号7741のホヤ、ホヤっていうんですかね。合格の翌日の寄り付き値が5225円。その後の高値が6227円ということになります。その間の利益差益は1002円、100株ですと10万200円ということになりますかね、1000株ですとその10倍ということになります。
この前もホヤやりましたよね、去年。
去年
そうですか、
ね、去年やりま、いや、これ紹介してるの、その時もやらく儲けてたんですよ。
ああ、そうですか。それは私紹介しようってすっかり記憶から抜けてますが、
ね、ということで、この卑弥呼の決算ご利用したい方はどうすればいいんですか。
はい、利用料が月々19,800円。詳しい資料を用意しておりますので、東京 03-3589-2481 まで卑弥呼の資料を送れということでお電話をいただければと思います。
これからまたこのホヤのような、ホヤのようなですね、谷のお告げ結構出てくる可能性ありますか。谷のお告げ僕は大好きなんだ。
もう60を超えましたので谷のお告げはないんですが、
すでに出てたもの、出てるでしょうね、
はい、うん、ね、いいですよね、その谷のお告げ。でもまあそういう感じじゃないですよね、相当上に来てますんで ね、
だいぶ来ました
ね。まだこれから行くんでしょうけれどもね、
まだだから、はい、古い谷のお告げをね、見直してもらえばいいと思いますよね、
うんうん、
その中からまた上がる株はありますからね、
はい、ね、
古いったってこの4月 の、 この頭ぐらいですね。
そうですね、
はい、
25日線の上もいてないのは
大丈夫、大丈夫、はい、ということでございます。ということで北浜さん、今日もありがとうございました。
失礼しました。
失礼します。